ワインの輪。
ワインの輪。この番組はワインが大好きな幼馴染の2人が毎回ワインにまつわる話や雑談をお送りする番組です。満月と新月の日、たまにハーフムーンの日にも配信しております。まあ要するにワイン好きの2人がワインを飲みながらお話をするだけっていう番組です。ワインのはしんちゃんです。
よしきです。
よしくん、
はいはい、
2020年、
はい、
この放送が配信される頃には、
はい、
12月30日、
あね、
大晦日イブですよ。
わ
あと1日やで。
早いね。
早いな。今年は特に早かったな。
早い
ね、
いろんなことがありすぎてね。
いろんなことがありすぎたんか なさすぎたんかわから
ないけど、あそうやね、どっちもかもしれんね。
でも本当早かった。特に
早かった。本当早かった
ね。とはいえ、
はい、
これもうあと1日で終わりで、
はい、
年末なんで、
はい、
まあ、世の中いろんなことあってね、
はい、
いろいろ重い空気もあると思うけども、ね、はい、年末だから、
いや年末ぐらいは
ね、
うん、
ちょっと元気に行きたいよね。
いや行きたいよそれは、
かれこれこれ4月に始めて、まあ、半年もうちょっとか、8ヶ月ぐらい、
8ヶ月かな、4月からやりだしたもんね。
続いて、
はい、
2020年最後の配信なんですけど、
はい、
今日はゲストに来ていただいてます。
はい、
早速ご紹介しようかなと思うんですけども、
はい、お願いします。
京都の僕がよくいつも行くお店で熊野ワインハウスってあって、たくちゃん、店主のたくちゃんに来ていただいてます。たくちゃんどうも。
あこんばんはワインのワ
よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
ね、たくちゃんはなあ、軽くじゃあ自己紹介というか、
そうですね、しんちゃんの友達でたくちゃんと言います。
はいで京都の、岡崎、岡崎なんかな、ここ
岡崎やね、
岡崎か、まあ熊野ワインハウスっていうのはめちゃくちゃいいお店を、
いやめちゃめちゃいいお店
やってて、出会ったんは1年半とかかな。
そやね、
そんな長くないっていうか、そんな意外と最近やねんけど、そこからすごい仲良くさせてもらってて、一緒に畑もやってるね。
ああそう、聞いた聞いた聞いた。
今でもしんちゃんが初めて来た日のことをすごい覚えてて。
あ覚えてる。俺もめっちゃ覚えてるね。
めっちゃなんか、あの初めて会った日やけど、ずっと友達やったみたいな感じ
で、ね。そういう人いますよね。
いや俺結構鮮明に覚えてて、なんか飲みに行っててんな、友達と。
はいはい。
テントサウナパーティーやってる、まこっちゃんって友達と、あとこの近くでニニルームっていうね、ゲストハウスやってる、まあメンバー何人かバン飲みに行ってて、で2軒目行く時にどうするみたいになって、だここにワインのお店あるしそこ行かへんって、あのそこにいたメンバーに言われて、その時は初めてで、ほんでカウンターに座ったの。
あなるほど、
覚えてる覚えてる
覚えてる。
もちろんもちろん、
そうカウンター座って、まこっちゃんってそのね、天童さんのパーティーまこっちゃんが、おいしい白ワインくださいって言って、ほんだらほんまにおいしい白ワイン出てきて、ほんでそっから通ってるというかでも第一印象はなんか、
どんな感じだった。
いやなんかほんとすごい柔らかくておおらかで自然な感じがして、すごいスッと入ってる、もうほんとワインのようにスッと入ってくる感じだったけど、そっからね、俺2回目もちょっと覚えてて、2回目俺1人で来てんな、1人で来て、ちょっと2回目の時はの方がむしろ緊張感があったっていうか、前来て1人でどうかなと思って入ってきたけど、心よく迎え入れてくれてっていうね、今日はたくちゃんを迎えていろいろワインを飲みながらね話そうかなと思ってます。お願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
年末ですからね。
はい年末です。
はい、じゃあ乾杯でもしますか。はい、
乾杯しましょうか。
はい、
ぜひ。
はい、じゃあ2020年ありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらがです乾杯
乾杯
いうん、このワインめちゃくちゃうまいな。
おいしい、おいし
い。うわこれめっちゃうまいやん。
ホッとする
ねえ、なんかちょっと プチプチした酸ちっちゃい酸があって、
うんうんうん、
タクちゃんなんか身に染みてる顔してるけど
ごめんなさい言葉にならないですねうますぎて
タクちゃんってどういうワインが好きなの？
そうですね、うん、なんやろちょっと危うさのあるようなワインが好きなのかな。
あ、危うさのあるようなワイン、じゃあ不安定さがあるみたいな、
まあ、ワイルドな、うん、
ワイルド、うん、あ、そういう表現もあるかも、
うん、なんかでもイメージ的にはすごい幅広いと思ってるね。なんかタクちゃんの受け皿っていうか、
うん、
ワインに対する受け皿が、
あ、でも自分で客観的にあんまりこう、うん、自分の思考とかをあんまり見たことがなくて、
うんうんうんうん、
今日こうやって話してて今初めて、
あ、改めて
自分の好きなワインって初めて聞かれたかも、もしかしたら。
あ、そうな、
うん、
意外に聞かれへんの？
聞かれへん、
うん、あ、そうあ、そっか、おすすめはとか言われるけど、
うん、
タクちゃん何のワイン好きなんて聞かれそうやけど
ほんまに、
うん、聞かれへん、
うん、
あ、そう、
あんまり聞かれないですね。
でもタクちゃんがそのいつからというかこのワインが好きになったきっかけみたいなのをちょっと聞きたいんだけど。
なんか一番最初にワインを意識して飲んだのは、
うんうん、
実は昔僕がエトワっていう京都メトロの上にあるカフェのところで働いてた時に、そこでオーナーが、
うん、
急になんかソムリエ取るとか言い出して、
ああそこのカフェのオーナー
が、うん、でその時、まあ、海老名さんっていうワインショップが近くにあって、はい、うん、その店もワインをお世話になってたっていうのもあって、
うん、
あのオーナーがめちゃめちゃいいボルドー、古いボルドーをかなり買ってて、
うん、ああ、オーナーがワイン好きやったんや。
そうそうそう、
うん、
でそれのおこぼれをいただいてて、
うん、じゃあ一番初めにワインが美味しいと思ったのはそのカフェで働き出して、
そうそうそう、
しばらくしてから。
でまあ古いそのボルドーで、まあ何かその時にすでにこうボルドーってこう硬いしっかりしたワインっていうイメージがあったけど、水みたいな何か印象
を
やって
出た、ワインは水ワインは水って吉木君もね前言
う
てて
ん。なんかんで酔わへんみたいな、あんまり、
あ、それはもう体にスッと入ってくる感じ。
そうそうそうそう、
それが出会いというか、
うん、でそっから結構時間が空いて、うん、まあ、フランス料理屋さんで勤め出して、
うん、
その時のオーナーが結構、まあ、ワイン好きで、
うんうんうん、
いろいろそこで飲ませていただいて、
うん、その時はもうほんま美味しいって感じ、もうハマるみたいな。
いやっていうよりかは、うん、なんかこう、 もう必死で勉強して、
うん、
そこのお店にの役に立ちたいっていう感じで。
あ、なるほど。
料理もサービスもどっちものポジションやったんで、
うん
うん、
あ、そうかそうか、自分が楽しむっていうのだけじゃなくて一応仕事やから、
うん、
そこでちょっといろんな経験というかワインのことを知って、まあ、店にも貢献したいっていう、うん、
でも感覚的な部分で、うん、そこの、まあ、女性のオーナーシェフやったんけど、
うん、
すごいこう料理の味や、好きなポイントとか、
うん、
ワインの好きなポイントっていうのがすごく似てて、例えばまあ赤ワインやったら、めっちゃ淡い赤か、
うん、
めっちゃ濃い赤が好きな方で、
うーん、めちゃくちゃ淡い赤か濃い赤、
うん、
うん、結
構今も結構それはだからその時のその
経験、
うん、
それが言ったら今でもその淡いのとか濃いのが、まあ、今好みが残ってるって言ったけど、
うん、
それが言ったらちょっと芯となってるみたいな。
あ、うん、やっぱり今言われて初めて気づいてかもしれない、
あ、ベースとなってるみたいな、やっぱそうなの、
ね、
う
ん、たくちゃんその始まりはボルドーっていうのはすごい意外でしたね。
あ、そう、
うん、なんかその今やってはるお店の、ね、
うん、
ワインを想像するに、
うん、
ボルドーってねなかなかないじゃないですか。
あ、そうなん、ボルドーでどんなポジションなん、ちなみに、
まあ、どっちかというとその、こういうナチュラルなワインの中ではやりにくいエリア、
エリアというか味で言うたら、
味で言うたら、うん、一般的に言うたらしっかり、
あ、うんうん、あしっかりした結構重いってこと、
重いワイン、
あ、うん、あそうなん、うん、じゃあタクちゃん重いワインって確かにそんなに俺もイメージないけど、
そう最初にワイン飲み始めた時に、うん、ローヌのシャトーヌフデパプとか、
うん、
そういう濃いワインが結構好きやって、
うん、
ボルドーの濃いのはなんかこうお金田さんとやっぱうまいのにたどり着けへんみたいなイメージは結構あって、
あ、まあ、入り口としてはそこやったよね、
うん
うんうん、今いろんな出会いが出たけど、カフェで働いた時に店主がソムリエを取ろうとしていろいろワインにはまって、
うんうん、
で2軒目に働いたビストロでそういうのになってっていう、うん、その1軒目のカフェの飲んでたやつと2軒目のビストロのワインはまだ違う方向性やと、
うん、あのそう1軒目で飲ませてもらってたっていうと結構語弊があって、
うんうん、
あのもう完全その1軒目のカフェのオーナーの趣味で、
うん、
家で飲む用のワインに付き合ってたっていうだけで、
あ、なるほどなるほど、
店では赤か白かだけ選択肢があるみたいな感じのワインを出してて、
うん、
うん、
あでもそれがまあ経験としては同じもね、飲んでるからね、うん、それでビストロで
そう、その時に実はナチュラルワインとの出会いがあって、
あそのフレンチビストロの、そうそうそう、
レストランで働いた時に、
うん、
それがもう忘れませんけどジルアゾーニの白を、
うん、
やっなんやけど、
ジルアゾーニの白ワイン、
うん、めちゃめちゃ濁ってて、
うん、
で結構残党甘みがあって、
うんうん、
でもなんかこうアルコール感が全然ないみたいな、
うん
うん、なんじゃこりゃみたいな、
うん、結構衝撃やった、
うん、でもそれはなんかこう店でもまあその一本だけがナチュラルワイン取り扱いがあって、
うんうんうん、
今思えばその時あのエーテルワインの江上さんが前ワインクレイジーっていうお店で働いてた時なんかな、
ワインクレイジー、
うん、西王子にあったワインショップで、そっから取らせていただいてたワインやと思うんやけど、
の中の一本、
それがジルアゾーニやったんですね、
そうなんですよ、
エーテルワインってね京都の、まあ、ナチュラルワインのねすごい、
もう京都といえば、
うん、
ねっていう、
まあ、京都といえばというかもう、ね、日本、
あ日本といえば、
日本といえばが、うん、まあまあこうすごいお店があって、
うん、
そのオーナーさんですよね、江上さんがね、
う
ん、が昔働いたお店から取引があったみたいな、うん、でそれが出会いってこと、
そうだね、なんかでもその時はこう、うん、作り手さんとかっていう概念もなくて自分の中に、
うんうん、
とりあえずもうあのルックスで発注する時とかも確か天使のワインっていう書き方でファックス送ってたみたいな、
うん、あそうか、
天使の城みたいな、
うん、ボトルの名前がね、
うん
うん、いやジルアゾーニってあれやん、
うん、
あのこのワインの輪の一番初め、
そうやね、確か一番初めに
紹介したっけ、うん、
え
一番初めちゃうかな
最初か1回か2回かぐらいの時に、
うん
うんうん、紹介したと思う、
そうやっぱまずはこれやろうみたいなんで紹介して、で俺も多分ここでジルアゾーニを初めて飲んだんてここやと思う、熊野ワインハウス、
あそうなんや、
うん、
あ
そうそうそう、もうほんとすごいいっぱいワイン飲ませてもてるからここで多分ここやね、うん、すごいねやっぱジルアゾーニ
いやすごいいやびっくりした、なんかねタクちゃんがねジルアゾーニを
うんうんうん、
そこまで思い入れがある生産者だとは思わなかったです、
うん
うん、なんかポイントポイントで出てくる生産者さんなのかなと思ってて、僕すごい実は尊敬するソムリエさんというか、
うんうんうん
うん、まあ友人でもあるんやけど、
うん、
ソちゃんっていう今度店近々オープンする人がいるんやけど、その人にあのジルアゾーニのブランっていうキベの2009年を、
うん、
一緒に飲もうって言って飲んだことがあって、
うん、
もう飛び上がるぐらい美味しくて、もうなんか今まで飲んでた赤ワインなんやったんっていうぐらい、
うんうん、
うまくて、
うんうんうんうん、
結構濃くて、うん、でもすんごい果実味で、
うん、
なんかもう自由で、
うん、
もうなんかもう品種とかも全然分からんねんけど、うん、今でも、うん、もうそんなんどうでもええわっていうぐらい、あ、ぶど
う
ですねみたいな感じの。
それどんなシチュエーションやったの、その飲んだ時は。
それは彼が前勤めてた店で、
うん、お店で
僕が、うん、飲みに行って、
うん、
これ飲んどけみたいな感じで出てきたみたいな、うん、感じだったんやけど。
いや、なんか美味しいワインを飲んだ時って、うん、味もそうやねんけど、
うん、
そのシチュエーションとかがなんていうのかな、風景というか、
うん、
焼き疲れる感じがすんねんな、
うん、
それごとその場の美味しかった味とかもちろんやけど、うん、その空気ごと記憶にグッて凝縮されて、
うん、
ワインとともに。だからなんかあるよね、そういう。俺覚えてんもん、その美味しいワイン飲んだ時どんな状況やったかみたいな。
うそう、それジルアゾーニン2回やられてるから、1回目は白で2回目赤で。
うん、しかもあのカジュアルなんかいいよね、なんか値段的にも
ね、お手頃やし、
本当素敵。
やっぱタクちゃんあれやね、ほなワイン出会ってから結構やっぱ長いね、出会ってとか、うん、
全く意識はないけど、うん、意外と長いかも、うん、
ざっくりでも20年近くは
ワイン飲んでるね。
ねえ、
うん、
でも俺そんな20歳ぐらいの時なかったな。
いやでも、うん、もちろんそのワインに対するなんやろ、接し方は全然今と昔ではまた全然違ったと思う。でもなんかこうコンビニで売られてるワインから、
うん、
本当にそのすごく手に入りにくいナチュラルなワインとか、
うん、
ボルドーのグランバンと呼ばれるような古いワインとかに触れる機会は結構チャンスはいただいたかも。
あー、そっか、やっぱ飲み方が幅広いんやな。なんかそれちょっと今のタクちゃんの幅広さを構築してる感がちょっと感じれたけど今。
あ、それでしんちゃんも理解できたっていうところ、ね、うん、
いや、たくちゃんってほんま受け皿が広いね、うん、
前から言ってるね、
うん、
けどその広いとこってやっぱそのサービスにもつながってるんじゃないかなって僕は思うんですけ ど、
う
ん、どうなん
ですかね、サービスちょっと待って、まだ、
あ、そうか、まだかあんにゃ、順序があんにゃ、ごめんごめん、ま、ごめんごめん、
だってまだ、だって今まだ熊野ワインハウス始まってへんから
今日たくちゃんもう4時ぐらいまで収録
大丈夫ですか。いやいやいやいや、そんな、うん、そんなあかんか。そうそう、長くて、はいはいはい、でも言ってもまだそこでフランスのねビストで働いて、その後どうなんの。
その後、うん、その店での経験を得た後に、
うん、
姉と二人で、
うん、
ブラスリー小屋っていう店を開店して、
うんうんうん、
まあ、そこはちょっとこうややこしい契約で、
うん、
まあ、うちの父親が持ってきた話やったんやけど、
うん、
2年間限定で店をやらへんかっていう話があって、
うん、
それでまあちょうど僕もレストラン辞めて無職やって、
うん、その小屋っていう、それもなんか前聞いたけど、小屋はワインを出してる、
うん、ワインももちろん出してたけど、
うん、
もうなんかこう軽い気持ちで使ってもらえる店っていう
カジュアルな感じで、
うん、コーヒーだけさっとエスプレッソだけ飲んでもらってもいいし、
うん、
しっかり食事とワイン楽しんでもらってもいいし、
うん、
もう本当に自由度の高い店をやってて、
うん、あ、コンセプトがそうやったな、うんうん、小屋ってなんで小屋になったの、名前。
小屋は店の面積が10人入ったらもうギュウギュウみたいなぐらい狭い、
カウンターだけみたいな。
いや、それがまた変な物件で、
うん、
カウンターすら作れへんぐらいぺっしゃんこの店で、今はたこ焼き屋やってはんのかな、うん、そこの物件で、だからもう飲食やるのに、まあ、まず向いてないような、
うん、
本当にややこしい物件で、
うん、
その店をやろうとした時に、
うん、
まあ、その先輩に相談をしたら、
うん、
一乗寺にあるアルザスっていう店の秋ちゃんに相談したら、
うん、
何やその物件小屋やんけって言われてその一言で、あ、小屋やなと思って、
あ、アルダスね、一乗寺の名店ですよね、うん、名店ですね、うん、すごい美味しい店があって、あ、そうそうそう、オーナーの人が、
そうそう、
小屋やんけ、
名付け親なんですね。
そうなんですよ。いや、もともと僕がフレンチの世界に入ったのも、うん、実はアルザスのアキちゃんが、うん、あのきっかけで、僕がまあカフェでずっと働いてて、でたまたまアルザスに一人でフラッと入って、
何も知らんと、
何も知らんと、そしたらなんかもうめちゃめちゃ尖った、ほんまにフランスの空気を出してる店があるっていう感じで、うん、のめり込んでもうて、
うんうんうん
う
ん、
もう実は週5ぐらいアルザスに昔行ってて
週 5?
そう、今みたいにアルザスが予約しな入れへん店じゃなくて、もうなんか緩い店で立ち飲みでとりあえずなんか適当に飲めるみたいな。
あ、じゃあすごい影響受けた人なんや。
そうそうそう、めちゃめちゃ影響受けた。でそこに、うん、もうほんまに通い詰めすぎて、まあアルザスで働きたいみたいな感じになっててんけど、
うん、
もう一人でやるっていうポリシーはあの人を貫いてるから、
うんうんうん、じゃあそうか、アルザスにすごい影響を受けて、
もう完全アルザスよね、
あ、うんうん、もうフレンチの道に入ったのはもうアルザス、
もう完全それ、
あ、もう完全に、うん、
へ
え、小屋はだから2年限定で、その後はそうか、ね、でも結構だから飲食をいろいろこう行ってて、でも間になんか人力車あさってたよね。
そうそうそう
聞いた聞いた感じ。
そう、人力車をしたのにはちょっと意味があって、
うん、
まあ僕はもう結構実家が飲食、うん、喫茶店もずっと営んでて、
うん、
高校の頃から飲食のバイトをして得て、うん、すごい早いタイミングから結構一生飲食やってくやろなっていう、なんか
あったんや、うん、そういうの
覚悟というかなんか確信があって、
うん、
でも飲食だけやってたらなんかこう世界狭いなと思って、
うんうんうんうん、
ちょっと全然違う世界を本当にちょっと見てみたいなっていう一心から、ポヤやめた後はほんまはゴミ収集車のパッカー車に乗りたくて、
うん、はいはいはいはい、俺乗ってたパッカー、
マジでそんな人いる近所に
俺運送やってた時に乗ってたよ。
いやもうマジで俺はパッカー車のあの後ろに捕まる人
ヤターマンみたいなやつね、うん、
なりたくて、
うん、あれね、俺が乗ってた時初め良かったんけど途中で禁止になって、
うんうん、あ、そうなんや、
そうそうそうそう、
そういえば最近見かけへんよね、
うん、あれあかんねんもう今、うん、
あ、そうなんや、
そうそうそう、
へえ、
そうなん、パッカー乗ってた乗ってた俺、うん、タクちゃん憧れのパッカーに、
ね、嫉妬するわほんましんちゃん嫉妬
へえ、あ、そっか、だから自分の言ったら、まあもともと実家が飲食で、そもそもバイトも飲食で、飲食漬けやったの、
うん、
で違う世界、
そうそう、まあ単純にあのなんでかっていうと、小屋やってた時にゴミ屋さんがいつも来てくれてはって、ゴミ屋さんのそのゴミをピックアップしてくれるお兄さんがもうめちゃめちゃあの光源氏みたいなハイソックスでなんか髪結構ロン毛でヘアバンドで留めてるみたいな人が爽やかにゴミを回収してくれるみたいな感じあって、
淡いブルーな感じですね。
もうその人に僕めちゃめちゃ憧れを持ってて、あの人になりたいみ
たいな、あ、もうそれ見た目の、見た目で、見た目で、
うん、
見た目とか印象か、その時の、
さっそうとこう、うん、交差点を駆け巡る、
そうそう、あれ結構時間勝負やから、う
ん、あ、なるほど、
時間勝負っていうか早終わりたいね、
うんうんうん、
その、
うん、いかに効率的に
こう、そうそうそう、早終わりたいから、うん、もうパパッパパってこうやりたいから、うん、それが確かに超効率的な、
うんうん、
俺も思ってた、
ね、思ってたんや、
いや思ってたっていうか俺は、うん、あの運転手やったから、
あ、そうか、
あ、そうか、
そうそうそう、あのね、持つ人すごいね、
そう、
ゴミ袋を
すごい、うん、そう一瞬のそう、
あ、
なんか動物的な感じで、
そうそうそうそう、野生的、
キャッチして、
うん、
でもその人はなんかこうコミュニケーション能力もすごい高くて、
あ、
結構こう、ね、うちがこうゴミもたついてんのとかも、
うん、
すごい爽やかに、うん、なんかこういい感じに会話をしながら待ってくれるみたいな、でも足は足踏みしてるみたいな、
そこでだから違う経験をしたかったんね、
そうそうそう、うん、 でそこにこう電話して、
うん、
働きたいんですけどつって言ったら、
うん、
結構人気の職種で、いや今実は町の方も結構いらっしゃってっていう感じで、う
ん
う
ん、ほんで人力車って選択肢は何での？
いやそれで、うん、まあゴミ屋さん断られて、うん、結構しょげてる時に、
うん、
大文字でも登ろうかなと思って、
うん、
登りに行った時に、うん、たまたまその銀閣寺の前で人力車のお兄さんいて、
あ、いるいるいるいる、うん、
あこれやなって思って直感で選んで、
直感はいはいはい、
ですぐ電話したら、
うん、
面接で採用されて、
うん、
人力車始めたっていう、
はいはいはい、
でも意外と人力車が肌に合って、
うんうん、結構やってたよね、
そうトータル3年ぐらいやってて、それが何が良かったかっていうと、
うん、
めちゃめちゃ営業職っていうのと、
うん、
サービス業、
うんうんうんうん、
っていうそこの2つがすごい飲食とつながる部分もあるし、
うん、
あとはなんかこうダイレクトにお客さんを自分で、まあ、言い方悪いけど、
うん、
捕まえて、
うんうんうん、
乗ってもらって満足するっていう、
うん、
もう全部がもう全て自分の中で完結するっていうのがすごく心地よくて、
はいはいはい、
うん、
一人エンターテインメントみたいなもんやもんね、
うん、
一人でまあちょっとね営業というかどっちか乗りませんかみたいな感じやって、
うん、
であれってものすごく体力もいるけど、まずその営業力もいるし、
うん、
あとやっぱトークもいるやん、
うん、そうこんなね喋れてない、うん、ゲストはね
人力ちゃんの時どうやったん結構、
いやあのねこんな感じやね、
こんな感じ
別に喋らへんみたいな、
いやそれでも結構喋ってるよ
ね、お客さんはたくさんいはってやるしね、
うーん、
もうでも好きなことだけね喋らせていただいて、
うーん、まあそうや、でもこれな、天性のもんというんか、ちょっとサービスのことは後でまた聞きたいねんけど、まあちょっとその前に熊野ワインハウスがどうやって始まっていったかっていうのをちょっと聞きたいなと思って、
はいはいはい、
ちょっと待って、はい、っていう感じでね、なんか今、
うん、
たくちゃんの反省というかね、こう今こういう感じで来たっていうのを、はい、まあいろいろ聞いたけど、
はい、
まあ、そこからどういうふうに熊野ワインハウスにつながるのかっていうか、
あ
そこちょっと聞きたいなと思って、飲食ばっかりやったからちょっと他の世界見たいっていうので、まあ人力車を経たわけやん、
うんうん、
その頃からこうなんていうの、お店やりたいみたいのはあったん、ずっと、
うん、もちろんあのなんか、うん、まあ自分の店を持ちたいっていう気持ちもあったんやけど、
うん、
でもなんかもう流れるように生きてて、
うんうんうん、
人力車にのめり込んで3年ぐらいやってる時に、
うん、
たまたま兄が、うん、義理の兄なんやけど、
うん、
アルセっていう照明屋を今やってる
アルセさんね、
うん、兄がちょっとそろそろ飲食戻れよっていう感じで
兄の助言、
うん、
お察しが、
でまあその最初に勤めてたレストランの時に出会ったフランクっていうフランス人がいて、
うん、
そのフランクと、
うん、
まあ、ずっと仲良くしてて、
うん、
たまたま、まあ晩ご飯食べながら兄の家で、
うん、
もうそろそろ二人で店しようかみたいな、
うんうんうん、
諭されて、
うん、
でまあ普通やったらそういうのもいいよねとか、まあまあとか言うけど、
うんうんうん、まあ流すってことね、
うん、僕とフランクは2つ返事でその時に店2人でしようかってなって、その場であ
そのなんかご飯食べてる時とかみ
たいな、うん、そうそうそう、
で言ったノリやちょっとね、
そうそうそう、ほんまに始めることになってそれが今北王子にあるレドゥギャルソンっていう店で、
だからドゥギャルソンっていう、
うん、そうそうそうそう、二人で本当にやろうってなって、うん、
なるほど、
ちょっと待って京都のまあそのレドゥギャルソンっていう店があって、うん、今、うん、北王子ってとこあるんですよ京都のね、
うん、
まあ今もあるめちゃくちゃ、うん、この間ねよしき君と言ったね、
うんうんうん、
そのドゥギャルソンのドゥは2って意味なの、
そうそうそう、二人の男の子っていう意味で、
そうなんや、うん、そのフランス語で、
そうそうそう、
その一人の男の子がタクちゃんやったわけ、
うんうん、ちょうど写真がここにあるけど、この
当時の
写真が、これオープンした日の写真で、
今これ手元に、ね、
懐かしい
写真、うわ若い
すごい素敵なお店なんですよ、
うんうんうん、うわめっちゃええ写真やんこれ、うんうん、これオープンの
日、
本当にオープンの日、
うん、
へえ、
人力車の後にレドゥギャルソンをだから2人で立ち上げてんやん、
うんうん、
でまあちょっとワインに話がまた戻るんですけど、
うん、
あのそのオープン準備中に、うん、実はすごい大きい出会いがあって、
うん、
それがまあ僕とフランクがこう開店準備でめちゃめちゃ煮詰まってる時に、
うん、
お金もないし息抜きもできひんっていう時に、うんうん、そのまあ発起人となった兄がちょっとまあ今日はもう俺のおごりでちょっと飲みに行こうやって言って一回誘ってもらって、で僕とフランク呼ばれて行った飲み会がドゥーコションさんに呼ばれたんですよ、
うんうん、ドゥーコションね、京都の
ナチュラルワインのもう一番ね先駆けでやられてる素敵なバーがあるんですけど、そこに行ったらその日はあの普通のその営業ではなくて、あのロワールのクロード・クルトワっていう作り手さんが初来日で来てはる日やって、
あ、そのお店に、
そうそうそう、でそのクルトワさんを囲む会に兄がまあ言ったらそのちょっと予約して僕とフランクを息抜きでまあ3人で思いっきり飲もうよみたいな感じやって、
そんなスペシャルな会に
ね、うん、その時僕とフランクははっきり言ってナチュラルワインのことなんて頭の片隅にもなかって、
うんうんうん、
でまあフランクはもうフランス人やからクルトワさんとバンバン喋って、
ああ
、こんなワインあんやみたいな感じで、うんうんうん、その時もうリリースしてへんワインとかもバンバンクルトワさん持ってきてはって、
うん、
飲んで、
うん、
もうなんか僕はその時に結構ほんまに飲みたいワインってこういうワインやなっていう
感じたわけね、う
ん、正直今リリースされてるそのクルトワさんのワインよりもっともっとちょっと危うくて、
うんうん、
でもなんか体が欲する味っていうか、
うんうん、
ちょうど今ねよしきくんが持ってきてくれたワインみたい な, なんかこういう感じのワインが出されて店オープンする前にその煮詰まってた時に
出会ったんだ、
そうそうそう、方向性これやなみたいなは実はあって、
じゃあ、うん、そうか、そこも大きなターニングポイントっていうか出会いね、
うん、
じゃあナチュラルワインとの大きな出会いはそこ、
いやもう完全に意識を持ってかれたのはそこか、
うん、あ、だからあれかジルワゾーニさんのワインも飲んで衝撃やったけど、
うん、
でもその時は別に
そうそうそう、もうただ単純にその店で取り扱ってたワインで、うん、なんじゃこれやっていうだけやって、
うんうんうん、
自分でこう店するぞっていうタイミングで出会ったのがクルトワさんやって、
へー、でそこから何年かそのレドゥギャルソン
4年ぐらい、
あ、4年もやってた、
うん、まあ僕はその時レドゥギャルソンではサービスをずっと担当してて、
うんうん、
まあその時ももちろんナチュラルワインを取り扱いをしてたんやけど、
うんうん、
もうやっぱワインに特化した店をやりたいっていうことで熊野ワインハウスを、
あー、なるほど、
うん、
そうか、レドゥギャルソンはまあレストランやから、
そうそうそう、うん、ビストロやったから結構、うんうん、
まあ、ご飯がありきのワインみたいな、
うん、
でさらにもっと踏み込んでもう少しワインにも酔った店みたいな、
そうそうそう、それをやりたくて、あ、
それが熊野ワインハウスをやりたいっていうきっかけというか
動機、うんう
ん、
まさにそう。
だけどね、その僕ね、ドゥーギャルソンタクちゃんのいた時に僕一回、うん、まあタクちゃんも全然覚えてないと思うけど行ったことあるんですよ、
うん
う
ん、
でありがとうございます。
前回僕お話した後にそのサービスってその時を忘れられるサービスが一番僕の中で気持ちいいサービスっていうことを言ったと思うんですけど、それがその時で、
あ、 そうなん、
そう、
タクちゃんやったよ、
うん、なんか
全然覚えてない、ごめんなさい。
いやいやけど覚えてもらえない方がいいぐらいの、うん、なんかすごい気持ちいいサービスをしてもらった記憶がすごくあります。
へ、うん、いや光栄です、
うん、これね現在に近づいてきたね、これ、うん、2年弱前やもんね、うん、でも今ちょっとなんかよしきくんサービスの話ちらっとしたけど、うん、なんかあんのタクちゃんの中でサービスは、
うん、
でなんか意識してるって言ったらおかしいか分からんけど、こういうサービスしたいなと思ってるとか、
なんかそれはもしかしたら人力車のやってる時に引っ張ってる時にすごい心がけたことがあって、本当にあの乗ってもらってる方に、乗ってもらってる方にというか本当に最愛の方を、まあ、乗ってもらったり、
最愛の方、
うん、まあうちの、まあ、嫁やったりとか、
うんうんうん、
まあ、家族やったり、
うん、
に提供できるかどうか、
ああなるほどなるほど、
嘘がない、
うん、
本当に別にその商売っていうよりかは、
うん、自分が本当に大事と思える人に、
うん、うん、嘘がなく提供できるかどうかっていうのが結構、うんうん、
をみんなにするってことね。
そうそうそうそう、
うん、そうか、それって言葉で言うの簡単やけど、うん、なかなか難しいよね。この間ねなんかちょっとお便りが来て、
うん、
あの記憶に残ってるサービスはありますかみたいなお便りやってんけど、うん、でまあサービスその時にちょっとサービスの話をしてん、よしきくんと、
うん、
でよしきくんさっき言ったように記憶に残りすぎないというか残らない、ある意味こうその場が楽しすぎて時を忘れるようなサービスが一番最良というか、
うん、
みたいなこと言ってんな
僕はね、
うんうんうんうん、でもこれはこれですごいね、言ったら自分の本当に大事と思ってる人とか大切だと思ってる人に感じてほしいとか提供したいことをみんなに提供するつもりで提供するってすごい、あの意識が保つのは大変やけど、うん、でもそこに尽きると思うね、
うん、でもなんか僕は勝手な想像ですけど、たくちゃんは別に保つっていう意識でやってるわけじゃないし、
そうやね、うん、そうやね、うん、そういうのを意識的にやってたらそうはならんもんね、
うん
うん、
それができてるっていう、
うん、
ワインの和
たくちゃん年末モードでお送りしてますから、
はい、年末やしね、
年末やしね、これ12月30日ですわ、
はい、
ね、時刻が2時やからもうこれ大晦日なんかな、
ね、になってるのかね、もうね、ね、
前で
ね、それぞれみんなねどういう年やったかっていうことをね、
うん、
振り返りながらね今、
うんうんうんうん、
聞いてこれもらってるのかな、
うん、いや分からんけど
分からんけどね
いや今日ね、ちょっと前に収録前にこれ今ね熊のワインハウスで撮ってるんですけど、
はい、うん、
収録ちょっと前から来て、まあ、ちょっと飲みながらやってで収録始めてからもうこれ2本開けてますね。
そうですね。
もっともっと。
もっとか。
もっとか。その前から考えたら
ね。そうやね。今日今開けた2本はね、よし君持ってきたやつで、今たくちゃんめちゃくちゃなんかうっとりしてるけど。
いろいろ感じてますよ。もうめちゃめちゃうまい。
うまいよねこれ。
よ
かったです。
よし君どういう気持ちで選んだのこれは。
いやそれはもうまあ。タクちゃんが喜んでくれるワインなんやろなっていうところでしかないです。
うん、飲む人を想像して、
うん、そうですね、
うん、だそうですよタクちゃん。
すごく感じてます。
よかった、
シンプルに、
シンプルに。いや、ね、うん、熊のワインハウスってこれもうすぐ2年か、
うん、もうそうですね、
うん、もうすぐ2年やけどなんかそうとは思えへんぐらいの温かみがある店でね、っていうお店のたくちゃんに今日はね来ていただきまして、
いやもう本当にグダグダで本当に申し訳ないんですけど、
たくちゃんどうでした？
いやもう本当に普段なんかしんちゃんとたまにまあねぐだっと飲んで、
うん、
こんな感じで喋らせてもらうことあるかもしれないですけど、
うん、
なんかこうよしきくんも今日交えて、
うん、
なんかこうよしきくんの、
うん、
結構ワインに対する愛を、
うん、
なんかこう改めて感じて、
はいはいはいはい、
もう素晴らしい年末に
ありがとうございますそうそうね、たまに夜中ねちょこちょここうこんな感じでもっとグダグダやけど飲んでてその空気感出ちゃったけど
いやもう本当にありがとうございます
いやありがとうございます、
こちらこそありがとうございます。
また来年ね飲みましょう、
はい、
一緒に
ぜひ、
はい、
できんならないにちょっ
とラジオできラジオでき
気をつけます。
いやいや全然大丈夫全然大丈夫はい、っていうところで、
はいはい、
2020年、
はい、
もう終わりです、
はい、
これが最後の放送で、
はい、
来年もねなんとか緩くね続けていきたいと、
やりましょうやりましょう
ね、思ってますんで、
うん、
まあ皆さんのこう年末年始の過ごし方とか2020年飲んだ美味しかったワインとか、まあ、まあワイン以外の話でも何でもいいんでお便りをお待ちしてますんで、ワインの輪ではねお便りを募集してまして、ワインの輪と検索していただいたらワインの輪のホームページが出てきますんで、そこにお便りフォームがあります。そちらから何でもいいんでお送りください。はい、っていうところでよし君何かありますか。
はい、ワインは一瞬、
ワインは一瞬、刹那ね、
はい、
いや 俺も思ってたそれ本当一瞬やもんね、
はい、
でも一瞬の中に宇宙があるみたいなねっていう感じで、じゃあこれ最後でね、明日大晦日なんで皆さん良いお年をお迎えくださいということで、はい、はい、それでは皆さん良いお年をお迎えください。ごきげんよう。
ごきげんよう。
ごきげんよう。
この拍手まで撮ってよ、この拍手まで撮ってよ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。